次に5番、工藤正幸君。
それでは質問させていただきます。まず町道整備について質問いたします。羽幌町における町道の改修工事については、舗装面の劣化や損傷など、車や人の通行に支障をきたす度合い等、優先順位を考慮した上で実施されるものと考えております。三条通りは他の町道と見比べると比較的車や人の通行量が多いと感じております。その通りの路面状況を見ると、中でも三条通りの4丁目から6丁目間は車道歩道ともに傷みが進んでいるように見受けられます。特に歩道は経年劣化に加え、冬季間の搭乗等の影響からか路面の凹凸が激しく歩きにくい状況であります。ましてベビーカーや車椅子で通行する場合は危険を伴うことも予想されます。町道は町民が安全で快適に利用できる状態で維持管理されることが町の責務であると考えます。そこで次の点について質問いたします。三条通りのうち4丁目から6丁目間は全面的な改修工事を早急にすべきと考えるが、町の考えはどうか。質問の2番目に、住宅建設助成制度の創設について、羽幌町内における平成30年度の個人住宅の新築件数は7件あったものの、このうち町内建築業者を活用しての新築は2件のみであったと町建設課に確認したところであります。住宅を新築するということは、よく念願のマイホームという言葉が昔から聞くように、人生で一度あるかないかの多額の消費活動であります。地域住民の地元での消費活動によって地域の経済が活性化され、そのことが町の発展につながり、特に地元産業を活用することは雇用の創出や税収の増加など、少なからずも地域に好影響を与えるとして重要なことと考えます。そこで次の点について質問いたします。町内建築業者を活用しての個人住宅の新築件数を増やすために、助成制度の創出をすべきと考えるが、町はどのように考えますか。以上2点について質問いたします。
町長駒井久明君。
工藤議員のご質問1件目、町道の整備についてお答えいたします。町道の整備につきましては、国の交付金の活用を念頭に財源の確保を図りながら進めているところでありますが、道路の構造上交付金の対象とならないものについては、一般財源にて整備を行っており、限られた予算の中で優先度を考慮しながら実施しているところであります。議員ご質問の南三条通りは交付金の対象とならない道路であり、ご指摘の4丁目から6丁目間の路面状況については町としても把握をしておりますが、損傷の度合いや修繕の方法、範囲などさまざまな要素を勘案し、町道の全体の 優先度を考慮した結果、まだ整備には至っていないものであります。今後においても常に状況を把握し、優先度を見極めながら取り組んでまいりたいと考えております。なお、全面的な改修とはなりませんが、歩道の損傷の著しいところは可能な範囲ではありますが、今年度補修したいと考えております。次にご質問2件目、住宅建設助成制度の創設についてお答えいたします。町内業者による住宅新築が地域経済の活性化や雇用の創出等に好影響を与えることは十分認識しておりますが、個人住宅の建設に対する助成制度の創設については考えておりません。今後においても住宅に関する既存の補助制度が町内の建築事業者に対する支援策の一つとして有効に活用されるよう制度の周知徹底に努めてまいりたいと考えております。以上、工藤議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。5番工藤正幸君。
答弁に対して何点か質問させていただきます。まず今年度あるいは次年度に町道の整備改良が予定されているものがありましたら聞きたいと思います。
建設課長飯澤正美君。
はい、お答えをいたします。今年度、令和元年度、町道整備ということで、予定しているもの、細かいもの、大きいもの、たくさんございますけれども、抜粋して申し上げさせていただきますと、南五条通り、歩道整備、それから南六丁目通り舗装整備、それから南二丁目歩道整備等ございまして、今年度予定しておりますのは、大まかで、十数件。金額にいたしますと4500万円ほどの整備費となる予定でございます。
5番工藤正幸君。
質問した三条通りには個人住宅のほかに4丁目には葬儀場とスーパー、5丁目には認定こども園、6丁目には寺院がありまして、すべての年代の方が利用している大切な町道であります。で、4丁目は特にスーパーと葬儀場に三条通りから入るときに車で入りますと少しこう歩道を乗り上げて入らなければならない状況になっております。この辺も僕が気になるところであります。それで幼稚園がある関係上小さい子どもも歩道を歩きますんで、ぜひとも平らで歩きやすい道路にしてもらえるととってもいいなと思います。優先順位はいろいろあろうとは思いますけども、できるだけ早い時期に歩道と車道の改良をしていただければ町民の方もスムーズに通れますんで、この辺強くお願いしてこの1番目の質問にいたします。それから1点だけちょっと別に聞きたいんですけども、国の交付金が受けられないと今三条通り言われておりましたけれども、町道で国の交付金が受けられる受けられないは何か基準があるんでしょうか。
建設課長飯澤正美君。
失礼しました。お答えをいたします。国の交付金、社会資本整備総合交付金という、交付金でございますが、こちらの対象になるというものに関しましては、先ほどの答弁でもありましたけど、道路の構造上ということでございまして、通行量等を勘案しまして、その道路の、構造上、具体的な技術の面はちょっと省略させていただきますけれども、舗装のその構造が2層構造であるとか、3層構造であるとか、そういった、構造上で、対象なるならないか、あるということでございます。で、今回、その三条通りにつきましては、3層構造がこの交付金の対象になるということなんですが、ご指摘の南三条通りにつきましては、2層構造ということでございますので、交付金の対象にはならないということでございます。
5番、工藤正幸君。はい、
それではいろんなことがあろうとは思いますけれども、先ほど言ったように、できるだけ早い年度に回収されるよう、強く求めて、この1番目の質問は終わらせていただきます。2番目に入ります。現在、羽幌町の人口は5月末現在で6879人となり、まさに人口減少が進んでいる状況である本町において、雇用創出と税収増につながる予算を立てて、町内に働く場を作り、人口減少を抑えることは、町行政にとして極めて重要であると考えております。住宅建設助成制度は、建築事業者に対する支援になるとともに、地域全体の活性化になると信じております。ただいま答弁されましたが、この場で結論を出さずに、次年度の予算計上には十分時間がありますので、前向きに検討していただきたいと考えますが、いかがでしょうか。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町民課長宮崎康弘君。
お答えいたします。個人住宅の建設に対する助成制度の創設ということなんですけれども、答弁のとおりですね、今のところ考えておりませんので、ただ既存の、それよりも既存の制度ございまして、補助制度を行っておりますので、そちらの部分についてですね、答弁のとおりになりますけれども、今後ともですね、有効に活用されますよう制度のですね、周知設定の方を努めていきたいというふうに考えております。ご理解をお願いします。
5番、工藤正幸君。
今の既存の補助制度、内容をちょっと詳しく教えていただけませんか。
町民課長宮崎康弘君。
お答えいたします。既存の補助制度といいますのは、当課の方で、担当しております空き家対策補助金でございます。これにつきましては平成28年度から実施をしているものでございます。以上です。
5番、工藤正幸君。
いずれにしても町内の業者を利用して の件数がここ何年かずっと低い状況が続いていると思います。これは私も20年ぐらい前から地元で建ててくれれば町全体が良くなるのになっていうのは私はずっと思ってました。ですからなんとか補助制度を利用してですね、新築される皆さんにも、議員の立場としてお願いするとともに、建築業者についても、建て主の希望に沿った住宅建設をされるように議員の立場になった今お願いしてですね、町民みんなでこの町を良くしようという機運を高めないと、この羽幌町がだんだん衰退しますので、この辺も勘案しながら、役場全体で考えていただいて、いい方向に向かっていけるように努力していただきたいなと 思います。以上、きちっとしたお答えはありませんし、私も質問するのが初めてなんで、この程度しかできませんが、一つ私の思いを汲んでいただいて、役場の方でも予算計上に努力されるようお願い申し上げて、私の質問を終わります。
これで5番、工藤正幸君の一般質問を終わります。